組織づくり
最高の組織づくりベンチャー CXO の葛藤。このポッドキャストは急成長する組織を上手に拡大していくための実践的なアプローチを深めていく番組です。ベンチャーの CXO として日々悩みもがきながらも楽しく最高の組織を追求している私たちの日々の葛藤を赤裸々に語っていきます。
はい、ということでよろしくお願いいたします。私は株式会社マネーフォワードビジネスカンパニー CEO の武田です。よろしくお願いします。
私株式会社耳ぐり CEO の原でございます。よろしくお願いします。ということで武田さん、
はい、
ついに始まりました
そうですね、ついに、はい、始まりましたね、はい、
どうですか、なんか、まあ、ポッドキャストをやること自体ってこれまで武田さんご経験あります？
いや、ないですね。なんでしょうね、なので勝手が分からなくて、はい、結構ドキドキしてます、はい、
今回ですねポッドキャスト2人でちょっと始めていこうかなと思うんですけど、まず最初に、自己紹介を少し双方ライトにできたらいいかなというふうに思うんですけれども、武田さんの方から自己紹介していただいてもよろしいですか？
わかりました、まあ、ライトにね、
ライトですね、
はい、ライトですね、はい、わかりました。改めまして皆さん、私武田と申します。ですね、私は社会人になったのが2000年でして、一番最初、まあ、いわゆる IT× ベンチャーっていう、まあ、当時はあんまり注目そんなされてないと言いますか、まあ、どちらかというと私がそうだったんですけれども、就職活動を真面目にやってなくて、まあ、それ以前にこう学生生活も勉強ちゃんとしてるというタイプではない中でですね、まあ、インターネットの可能性に非常にこう惹かれまして、最初は半分アルバイトみたいな形でその業界に入ったっていうのが、まあ、今思うとその社会人の一番入り口のところかなと思います。まあ、そこからですね、そのやっぱりベンチャーならでは その夢に向かって一丸になってやっていくっていう、ああいうまあ状況がですねものすごく楽しいなと思いまして、まあ、それまで想像してたこう仕事っていうのと実際にそのベンチャーで働くっていうことがですね、まあ、全然こう想像と違うもので、まあ、それでまあ結果的にハマったって感じなんですかね。以降一貫して IT× ベンチャーという、まあ、そういう軸でですね20年間やってきたという、まあ、そんな経歴ですね。で、直近は2016年くらいにですね、友人が立ち上げた、まあ、会社に、まあ、後から役員としてジョインしまして、でその会社がですねマネーフォワードに、まあ、縁あって、まあ、グループジョインするという形になりまして、それが2017年の11月ですね。でそこからすぐにですねマネーフォワード本体の方の、まあ、事業責任者という形で拝命いただきまして、まあ、以降もう気づけば6年とかですかね、はい、うん、まあ、マネーフォワードで非常に楽しくですねいろんな経験をさせていただいているっていう、そんな人間でございます。非常にライトですけども、まずはこんな感じでいかがでしょうか
ありがとうございます。クラビスさんですよね、マネーフォワードさんの、はい、前の会社。
そうですね、グループジョインしたの
先ほどの友人の会社というのが、その前はでも一番長いキャリアはマクロミル。
そうです、まさに原さんとご一緒して、まあ、9年くらいいましたかね、はい、マクロミルという会社で、2003年に私は入っているので、ほぼ第二新卒みたいな形で入って、で、まあ、そこで非常にいろんな経験させていただきましたね。初めて経営の仕事っていうのをやらせていただいたのもそのマクロミルって会社で、まあ、9年いたうちの半分以上は何かしら役員とか、まあ、取締役までやらせていただいたんですけども、まあ、そういう経験をさせていただきましたね、はい。
最年少役員って感じでしたよね、マクロミルの時から。
あ、そうですね、なんか新卒向けの説明会の時になんかそういう紹介のされ方をして非常にこう恥ずかしかったことを覚えてますけれどもまあそもそもあれですね、創業社長も当時まだ30代とかだったと思いますので、全体的に、まあ、業界もそうだと思いますし、そのマクロミルって会社も非常に若い会社だったので、結構早いタイミングでですねそういう経験をさせていただいたっていう感じかなと思います。
ありがとうございます、
はい。
いやいや、
何緊張感がね、緊張感あります？ね、全然緊張してないです。
本当ですか？してないですか？
は
い、
もう喋り出したら別に大丈夫。あとは
本当ですか、
尺にはまるのかなとか。
ああ、そこね、
そうです
ね、
ちょっと思いますけど、
ちょっとその辺は私見ながらやりながら、
はい、はい、頼って大丈夫ですか？それは
一緒にねやっていけるといいかなと思いますけど、
はい。じゃあ原さんの経歴まあ一応聞いてみましょうか、はい、じゃあよろしくお願いします
なんで今一瞬なんか一応って入ったのかなとはちょっと思った、ちょっと気になったんですけど、そうですね、私は一番長いキャリアが、私は先ほど武田さんとの接点であるマクロミルという会社 で、まあ、セールスから入ったんですけれども、その後まあ企画系の部門だったりとか、まあ、人事だったりとかいろいろこう経験をさせてもらって、 で後半はずっと実は事業開発ですね。あんまり武田さんと接点ないところで言うとずっと事業開発を最後やっていて、でその上で2019年ですねに今の耳ぐって会社の前にですねキャディという製造業の受発注プラットフォームをやっているスタートアップにジョインをしまして、そこでもいろいろビジネスサイドから、HR みたいなところとかまあいろいろやらせてもらって、でその上で去年耳ぐりにジョインをさせていただいたっていう流れになります。で私もなのでまあ基本的にはやっぱり IT× ベンチャーみたいなところがキャディまでは共通してたのかなと思うんですけど、今は耳ぐりというですね、まあ人と組織の領域にこう強い、コンサルティングファームということで、まあ組織コンサルティングやってたりだとか、あとは動画配信サービスとか、そういう事業とかも実際やっていて、その辺こう全体を今見させてもらっているというような経歴でございます。
なるほど、なるほど。非常に共通点がいっぱいありますね。私も営業やって、営業企画やって、事業企画やって、で人事の責任者やって、事業統括やって、で、まあ、原さんと別々の時期ですね、あのクラビスとマクロミルの間にイオレって会社に行った時期が4年ほどあるんですけど、まあそこではいわゆる事業開発をやってたって感じなので、まあ、要は現場といわゆるこうバックオフィス、まあ、人事周りのところと、まあ、事業開発とで、まあ、そういうところを、まあ、IT かけるベンチャーみたいなそういった領域でやってきたという意味で言うと、まあ、非常に似たようなあの経歴なのかなっていう感じですかね。
そうですよね、うん、だからなんですかね、なんか喋り方が似てるとかなんか言われることが多いんですけど、
そうなあれですね、あの基本的に私を真似してやってるんだろうなと思ってますけどね、はい、あ違いますね。
いや違います、あの、はい、真似はしてないですね。でもまあもしかしたらそうですね、ちょっとやっぱ尊敬が現れちゃってるのかな、自然とっていう、はい、
最近なんかあの逆に原さんの真似を俺がしているみたいな風に言う方が出てきてですね若干釈然としないんですけども
それもあるんじゃないですか。
いやあの全くないです
目がね今本気でしたけども、サッカーの組織づくり、今回このポッドキャストをやろうという話に至った背景みたいなところ、うん、あの少し触れられたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、うん、覚えてます？どんな背景か。
背景、そうですね、背景はあの私がその組織フェーズの変化っていうノートを書いて、うんうん、まあ、結構それでいろいろ反響いただいたりする中でたまたま原さんと会ったんですよね。で、そうそうそう、あの今はまさにその耳ぐりさんでいわゆる人事組織周りのことを非常にこう造形深められているというふうに伺っておりましたので私の拙い文章をですねその学術的にこう論じていただくっていうのも面白いかもしれないねみたいなことを話をしたら、まあ結構真に受けてなんかちゃんとねあの難しいノートを書いて、まあ、ほとんどいいねついてないですけどなんかねそういう感じが、まあ、もしかしたらあの遠因なのかなみたいな感じで思ってましたけどね。
いやーありがとうございます。まさに、いやちょっとね言い方とかいろいろちょっと気になるところはあのややありつつ、
あ本当ですか、
はい、
すいませんなんか
そうですね、すごくその武田さんの組織フェーズの変化っていう話があの結構人数規模に応じてなんかどんな組織のフェーズをたどっていくのかで各フェーズで何がこう組織づくりのポイントになってくるのかみたいなところをまとめられたノートですよね。
そうですね、うん、
そこがあの、まあ、僕のこう拙い学術的な、知識をこう踏まえてですね、なんかよりこう面白くできないかなと思って、
うんうん、
まあ、グレーナーモデルっていうその組織 の, あの発展段階をですね、はい、笑ってるけど
いやいやグレーナーモデルって言うんだと思ってとても勉強になりました。
僕が最初グレーナーモデルを知っててああいうフェーズにこうやってるのかなっていうふうに思ったんですけど、
はい、あ そ, うなんだ、
そこ全然知らずにやられてたんですか。
全く知らなくて、まあ、でも当然こういう話ってあの私がこう考えてまとめているくらいなんだから先行していろんなのがあるだろうなっていうのは思ってたんですよ。でどっちかっていうとこのノートはいつもそうなんですけど私自身がすごいあこうだっつって気づいたみたいなことを、
うんうん、
なんか自分の中に定着して、まあこう定着していつでも活用できるようにするのには人にこうお教えすると定着するじゃないですか、
うん、そうですよね、
だからそういう意味合いであのこれ書いてるんですよね。なので全然そういうあのグレーナーモデルですか、はい、そういうこと全く不勉強でございました本当にすいません本当に
あのそうですね、なんでなんかそこのグレーナーモデルっていう、まあ、あの昔からあるその一つの組織モデルっていうのと重ね合わせた時にまあ重複する部分だったりとかお互いでこう補完し合う部分だったりとかあとはまあその私もですね、まあ、さっき 言ってた通り結構いろんな組織フェーズを経験してきたっていうのはその竹田さんとすごい似てるところがあって、まあ、私の実践値と、まあ、グレイナーモデルと竹田さんの実践値みたいな3つを掛け合わせた時になんかこうね皆さんにお届けできる有用なものになるかもしれないなって思って書いたっていうですね、
うんうん、
でかつまあめちゃくちゃ笑ってますけど
いや全然笑ってないですこういう顔なんですよすいませんなんか
かつですねその辺を、なんか、まあ、一旦文にしたんですけどこういうふうにポッドキャストで2人でなんかこう深め合うとか、まあ、もしくはこうゲストみたいな方を呼んで、なんか我々とは違った目線でそこに肉付けをして、くれるみたいななんかそんな機会を設けるとめちゃくちゃお互いにとっても深まるしスタートアップの経営層の方々、
うん、
竹田さんが飲んでる時になんか僕を呼んでいただいて組織の話するみたいな、うん、で結構それがみんな面白いとか、うん、ためになるみたいな風に言っていただいているのでなんかそういう人たちに対しても提供できる地になっていくのかなっていう風に思ったのでちょっと今回こういうポッドキャストをやってみようと。
なるほどですね、
はい、いうことにな
んかすごいどうぞ いろいろ教えていただければと思います、うん、ありがとうございます
いや そのねちょっと立ち位置にしちゃうと、はい、いや僕は全然拙い、はい、まだまだ勉強の身ですので
そうですか、
はい、だからぜひ聞いていただいているリスナーの方々にまだリスナーつくか分かんないですけど、
うん、
いろいろこう感じたこととか気軽にね実際そこを一緒に深めていくみたいなことができたらいいなと思ってたりするので
そうですね、はいうん、ぜひぜひなんかそうやって盛り上がっていけたらすごく楽しいですね
いいですね、
うん、
やっていきましょう
はいよろしくお願いします
まあ、第1回ということなんですけど、
はい、
僕ら その関係性みたいなところっていうのもちょっと多少触れられたらいいのかなって
あ、はい
何
いやいやいやそうですね なんだろうなやっぱり我々のことを知ってる方じゃない人たち、ね、
そうそうなんですよ
聞いてくださったりする可能性ありますもんね、はい、
そうなんですそうなんです
いやそうですねまあ私そうですねなんかまあ恋バナなので敬語使ってますけどね原さんはもう完全に直系の後輩みたいな感じですし
そうです、ね
うんまあ、私がまあマネージャー初めてなった時のまあ多分あれですよねこうメンバーみたいなだから何でしょう私からするとこう第一世代とか第二世代とか直接って感じなんでなんかまあこういう話し方をしながら話をすること自体がすごいこう変な感じがしますけどね
そうですね、うん、今向かい合ってねマイクの前で向かい合ってますからね
いや本当に本当になんかこうなんだろうなこれって思うんですけどねはいでもマクロミルの時は私多分入社された時は原さんがすでに私、はい、多分営業のマネージャー兼営業企画のマネージャーとかやってたと思うんですよ、
うんうん、そうでしたね
ですよね、
はい、
で原さん入ってこられていやすごい覚えてて2005年ってまあ結果的にまあ我々でよくまあ今を仲良くしている新卒とかもね私直接だったりしたのでその直接こうなんだろうなメンバーだったりしたのでその年は非常にこう優秀な人たちが入ってきた年っていう印象がありましてですね、
はい
まあ、そのうちの一人が、まあ、原さんだったっていうのはすごく覚えてます、はい、
なるほど
当時ですね営業部隊でもう新規を思いっきり改めて新規開拓っていうのに注力する部隊を作ろうみたいなのがあってでその中でも一番こうきつい部隊に入ったと配属されたのが多分原さんだと思うんですよね。
はいはい、
で結構そこは、まあ、今でいうこうリード獲得のためにその広告コストを投下するとかそういう考えは何もないですし、
うん、そうでしたね、
もう自分で本当に指揮法端からみたいな感じだったり、まあ、いわゆるビル倒しじゃないですけどね、なんかそういうようなことをやって新しいお客さん捕まえてこなきゃいけないの、まあ、非常にタフな環境だったんですけど。まあ、当然そこに配属された多くのメンバーは結構すごい辛い、まあ、成功体がなかなか詰めないというのもあって、うん、なんか結構すごい苦しそう なんか地獄みたいな雰囲気のこう部署だなって私は隣の部署から見てたんですけど原さんが入ってきて非常にまあキャラも明るいし、
はい、
でやっぱ結果出してきたんですよね、
はい、
でそこのまあマネージャーがですねいやこういうやつが欲しかったんだよってすごく嬉しそうな顔してたのをまあ、一番最初に印象として思ってるのはそれですね。
おー、
う
ん、そんなことがあったんですね。
そうですそうです、だからいいなと、当時だっていくつだ24とか
24とかですね、
そうだね、いやすごい優秀だなって思ってて、やっぱりマクロミラー営業が強い会社だったと思うので、そうですね、うん、やっぱ なんとなくそのなんでしょうね、誤解を恐れずに言うと花形は営業みたいなところがある会社だったんじゃないかなと思ってて、
そうですね、
まあ、なのでそう原さんとかはその 将来的に営業でもっとこうプレゼンスをどんどん発揮していくとかそういう感じだろうって、まあ、思ってたっていうのが最初でしたけどね。
そうか、そんな話あんましてくれないじゃないですか。
まあそうですね、言う必要ないですからね別
にあんまりね、こう武田さんにこう褒められた記憶はあんまないんですけれども、そうですよね、だからその時代本当にそうきつかったなって今思うと、
うん、
それこそ本当にその、まあ、リストとかね、今で言うと当たり前にこうマーケティング機能がリストをこう獲得してきて、うん、そこに対してインサイドセールスがいて、うん、でフィールドセールスがみたいな連携があると思うんですけど、もうそんな概念なかったんで、うん、セールスがもう最初からリストがないから、もう先輩がもうなんか最近かけてない人とかいませんかみたいな、うんうん、僕回って、うん、で名刺、じゃあこれならかけていいよみたいな、
そうだ、今だと
かき集めてました。
やっちゃいけないことですけど、私も前職の時の名刺いっぱい持ってたんですよ。それって昔は絶対、まあ、今は絶対ダメじゃないですか、ダメですね、うん、会社の資産だから、まあ、でもいっぱい昔の名刺があったんで、それをなんか渡して、うんうん、いいよって言って、まあ、アポリストにしてもらって、
はい、
まあ、でアポ取れたところにこう同席するみたいな、なんか結構そういう何でもありな感じでやってたなって感じですね。
いや、そうですよね、本当何でもありで、めちゃくちゃもうハイエナのように、うん、リストを名刺を先輩からもらってもう電話かけまくるみたいな、うんうんうん、
まあ、であれですよね、そこ新規頑張って結果出して、まあ、いわゆる営業の中でも結構花形の舞台に移動になったんですよね。
なりましたね。
なりましたよね、はい、でそこでいよいよ大きな、まあ、当時だとマクロミルは一番大きな電通さんだったりとか、
はいはい、
博報堂さんとか、まあ、電通さんのチームだったん
ですよね。はい、です、電通さんのチームで、はい、
うん、そうで、まあそう今思い出してきましたけど、はい、そこら辺から多分、まあ、今話したところまでは隣の部署の生きのいい子みたいなそういう感じの印象であまり直接的じゃなかったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょうどそのあたりですね、電通チームでちょっとまあ結果ちょろっと出して、うん、でまあ簡単に言うと原さん調子に乗ったんですよね。でなんか俺すげえできるみたいな感じになってきたあたりから直接的なこう接点が私はできてきたっていう記憶があるんですけど、
はい、
確かその時私営業部隊から、人事の方に異動になったんじゃないですかね。2006年とか2007年あたり。
あ、そうだったと思いますね。武田さん人事だったかもしれないですね。
そうですよね、う
ん、
で人事やってる時になんか原っていうやつがさみたいな、なんか人事に異動させてもらえねえんだったら辞めるとか言ってるんだよねみたいな話が聞こえてきてはあ、なんだそれはという感じになって、ありましたよね。
まあ一言で言うとありました。
ありましたよね、
はいはい、
ありましたよね。
その話をなぜ出されるのかっていうのはちょっと、はい、今頭の片隅にありますけど、
いやいや、なんか、
は
い、2人の接点を話すって話だったからまあちょっと今、ね、まあ、初めてのところから思い返してみたら
そうですよね、はい、一番最初だから武田さん入って別チームでしたけど、そこでこう初めて接点を持ったって感じですよね。
そうですね、うん、だ最初のだから接点は最悪だったんですよ。なんか現場でなんかちょっとできるみたいな感じで移動させてくれないと辞めるってひどくないですかこれ。今だったらどうします、そういうこと言ってる人
結果出してから言えよとか、うん、いやいいからやれよとか、まあ、ちょっと言いたくなっちゃう気持ちはまあありますよね。
ありますよね、
うん、
でその時に私が聞いたのはそれ事実かどうか分かんないですよね、これ、うん、20年近く前の記憶をたどってるんですけど、はい、なんかその原っていうやつが人事に行きたい理由はなんか学生時代だかなんだかの時に友達といつか俺たちは起業しようって約束をしていると、でそこで約束をしたその起業する時に僕は人事を担当するっていう約束になっているので人事をやらないといけないんですって言ってますと、なんだそれと思って
なんで今僕
合ってる、これ合ってるでしょ。
いや結論から言うと合ってるんですけど
合って
ん
ちゃうい
やとはいえね、その若気の至りマックスなそのね時期じゃないですか。
いやいや、まあそうですよ。
そのストーリーをね、うん、今こう引っ張ってこられるとちょっとまあ辛いものがありますが、まあでもまあ事実では確かにね、うん、
いやでも ね、これよくある話だなと思ってて、
うんうん、確かに、うん、
ね、やっぱり結果、いやまあそれ今話しながら思ったんですけど、まさに今マネーフォワードでも、
うんうんうん、
やっぱそういう現象ってやっぱあって、でまあ、当社だとですね、そのチャレンジシステムっていう制度があって、
あ、はい、
まあ、いわゆるこう一定期間でですね、半年に1回かな今、各部署でこういう職種の人を募集してますっていう風に社内に公募するんですよ、うんうん、
ジョブポスティングとか一般的に言われる
んですね。そうそうそうそう、うん、でそれを見て、あ、チャレンジしたいなって思う社員は上長とかに別にこう相談とか何もする必要なく
直接応募できるんですよ。
ありますよね。
でそっちの部署の方と面接して合格ってなったら基本的にはもう異動が成立するっていう、そういうチャレンジシステムっていうのがあるんですね、はい。でまあ、そういうのがあるので原さんみたいに ごねて移動するみたいなのはあんまりないみたいなのも ありそうなんですけど、でもそれはそれでね、まあ、そういうのがあってもあったりもするっていうのと、
うんうんうん、
そのチャレンジシステムっていうのもちょっと悩ましいものはあって、すごくいいチャレンジなんだけれども、いやまだ全然ね、新しいミッション頑張ろうって言ってそんなに経ってないのになみたいな、
うんうん、
でそういう人がこう応募するみたいなのもやっぱりあったりするんですよね、
うんうん、
でそれはまあ難しいなと思ってて、
うん、
その人の成長ってことを考えるとその人の希望を叶えるっていうことはいいことだなと思いますけど、まあ、一方でなんかすごい中途半端なキャリアになっちゃうよと、せっかく頑張って今やってる、例えばそれが営業だったら、その営業のミッション本当に中途半端で行っちゃうって感じに なるんだけどなって、まあ、こっちは思うわけですよ、
うんうん、
でも本人はもうやりきりましたと、あもう全部もう学んでここで学べるもんないっすみたいな、まあ、ハラシン状態ですね。
そうですね、あの僕も今笑ってたのは僕のその頃だなって思ってました、はい、
ですよね、はい、でそういうので、あとまあね、それで叶わないんだったら辞めますっていう風に言うっていうのは最近の若手はねあんまり直接的にそういうこと言わなくなったんですよ、やっぱり、
はいはい、
なんか人間性がね上がってきてるんだと思うんですけど
自分僕は人間性低かったみたいな、
いやいやいや、そんなことは言ってないですけど、
あ、まあまあ、
はいはいはい、まあでもそうやってね、こうだったら辞めますよみたいなのはある意味こう包丁とかさ突きつけて脅迫してるような感じだなみたいなね。
いやもう本当ね、まさに同じこと思ってましたね。
でしょ、
本当最悪ですよね。そ
う
そ
う、でもこういうのってめちゃめちゃあるんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、
で結局ねその時はね原さんは夢叶えたんですよね、人事に移動なさいましたもんね。
いやいやあれですよ、正確に言うと人事に移動したんじゃなくて営業企画に移動して、
あそうかそうかそうか、
人事も、まあ、ちょっと兼務でやってみなっていう、うんうん、なんかその2つで移動したって感じですね。
そっかそっかそっか、うん、なるほどなるほど。だから結局あれだな、その時の判断はいや本人の希望を 100% 叶えるっていうのはやっぱり、まあ、ご年得じゃないけどおかしいでしょうと、
うん、
ただじゃあ彼という人材を会社の事業価値を最大化していくって考えた時に、うん、どこにこうどういうオファーをするのが一番ベストなんだろうかっていう考えを持って多分そういうアサインをしたって感じだったんじゃないかなって、うんうんうんうん、まあ今ちょっと思い出しましたけど、
はいはいはい、うんうんうん、いやもうねちょっと待ってさ、もう僕の話をねこうやってばっかされてますけどですけれども、
はいはいはいはい、
武田さんもあったじゃないですか、そういう時代が
ありました。
僕はなんとなく聞いたことはあるんですよね。
そうですか、
マクロミルの、はい、あの社長とかから。
あ本当ですか、
はいはい、
まあそれで言うとありますね、はい、ありますあります
なんで2回言ったのか分かんないですけど、はい、い
やちなみにさっき私が言った、はい、なんかそれ包丁突きつけてるようなもう脅迫だぞっていうふうに思いますよねって私言ったじゃないですか、
うん、
それ私がごねた時に社長が私に言った言葉だったんですよ
あそうなんですね。
そうなんですよ。
なるほど、
確かになって思いましたけどね。
なるほど、はい、もう同じじゃないですか。
いやそうなんですよ。いやだからね気持ち分かるんですよ、さっき のチャレンジシステムでっていう話とかもそうだし、うんうんうん、まあ、その時の原さんと同じ現象の、ね、人っていっぱいいるんですけど、めっちゃ分かると、うんうん、俺もそうだったなってすごい思うんですよね、
うん、でもその なんで結果的に、うん、そのまあね、ごねた上で包丁を突きつけた上で、
うん、
でも結局残って、
うん、
で実際その、ね、最年少役員になるまで行ってるわけじゃないですか。
あ
なんでそこはこうとどまったのかっていうのはどんなポイントがあったんですか、
う
ん、
いやそうですね、うん、一言で言うと全然見えてないなってことに気づけたっていうことかなと思っていて、
うんうん、
いや具体的に言うとですね、まあ、結局その時やめようって本当に思ったんですよ、
うんうん、
で理由は、新規事業開発の責任者をやらないかっていうオファーをいただいたんですね、
は
い、
他社からです、
ね、他社からです、
うんうん、
その時多分私原さんが入ってくる直前くらいだったと思うのでマネージャーになる前くらいなんですよ。でも結構、まあ、いわゆるリーダーみたいなポジションで、
うんうん、
まあ、予算はめっちゃでかいのにメンバーもいてでチーム全体の予算を達成しろって言われてて、まあ、マネージャーと同じじゃないマネージャーじゃないってなんだろうみたいな感じで、
うん、
まあ、結構なんかこう不満をね持ってたんですよ。
まあよくあるやつですよね。
そうそうそう、うん、でまあ、当時私、まあ、ちょっと生々しいですけど年収が多分400万前半くらいだったんですね、
はい、生々しいですね
いや分かりやすいかなと思って、
うん、はいはい、
で27歳くらいだったと思うんですけどね。でその他社さんからのオファーが、
うん、
まあ、要するに事業責任者ですと、
うんうん、
で年収800万ですと、
うんうん、
で加えてあなるほどって思ったんだけど、いや武田君さつって エージェントに今お願いしてるんだけど、
うん、
エージェント経由で決まると理論年収の 30% 取られるんだよと、
うんうん、
だから800万で提示すると240万出るんだよねみたいな、
うんうん、
でも今君がここでうんって言ったらそれ出なくて済むわけだから、
うん、
200万君にあのショットであげるよって言われて、
はいはいはい、そのやり方ありますよ ね、
うん、でうわ1000万だと思って、
うんうん、
ちも1000万にももちろん魅力あったし、まあ、やっぱり事業責任者っていうの、うんうん、これはっつって思ってやめますみたいなまあっていうふうにまあ話をしたっていうのが経緯、はいはい、だったんですね。
僕よりなんか簡単な感じ
ですけど、あ、そうそうそう、あの一言で言うと、はい、あの頭悪いっすよねいや本当に本当にそうなんですよ、
はいはいはいはい、
だからもう本当にね人のこと全然言えない、偉そうなこと何も言えないなっていうことを、うんうんうん、まあ今言っちゃってるんですけどね、うん、まあで
そ う,
そ, そうそう、それね、うん、なんで引き止まったか、そうそうそう、
で、ね、
まあ、まあ、大先輩にして、まあ、もう本当に育てていただいたなって思ってるんですけど、そのマクロミル創業者の杉本さんですね。
来ましたね。
まあ、ちなみに杉本さんに行くまでに、はい、その CEO 取締役の方だったり、その前に事業部長の方とかね、はい、クリアしてるわけですよ、
はい、
やめます、
は
い、いやお前さっつってやめます、はい、じゃあしょうがねえっつってこうエスカレーションしてもらった結果、最後そのラスボスが杉本さんって感じですね、
はい、
杉本さん話した時にすげえ引き止められるのかと思ったら、おそうなんだいいじゃん面白いなみたいな風に言われましたと。
お、はいはい、
おなるほどと思って、でそこでシンプルにところでさっつって、お前その新規事業の責任者やった後どうすんのって言われたのね、
うんうん、
どうすんのやった後みたいな、なんかはって感じになるじゃない、
うんうんうん、
ああなんか考えてないのみたいな、いや考えた方がいいよお前っつって、いやそもそもなと新規事業って普通失敗するんだろうと、
うんうんうん、
特に IT 業界でなんかよくわかんないみたいな中でやるって、まあ、普通俺だったら10個か20個打って1個当たったらラッキーだなみたいな、うん、そんな感じでやるよみたいな、
うんうん、
だそういうのの1個の責任者っていう話で、当然まともな経営者ならそのはずだと、でその1個やるってことはその先にそれを得て何をするのかとか、
うん、
そういうのが描いてないとなんか全然意味ないっていう道だけど、うんうん、それはどうやって考えてるのって言われて、
はいはいはい、
まあ、すげえ当たり前じゃんこんなの、
はいはいはい、
全然考えてなくてなるほどと思って
はいはい、はい、
そうかみたいな、
うん、
それがなんかね、まあ、当時の27歳の非常に未熟な私からするとものすごいこう気づきだったんですよね、
うんうん、
全然 見えてないと、
うんうんうん、
まあ、簡単に言うと事業責任者やったみたい な、
はいはい、
なんかそういうことしか考えてなくて、
うん、
であと、まあ、言ってもその事業はやれるなっていう自信ももちろんあったんですけどね、まあでもせいぜいそこまでしか見てなくて、やっぱり、まあ、今こう20年それから25年20年とか経って思いますけど、
うん、
まあ、事業の結果なんてのは一朝一夕に出ないし、
うん、
一瞬出ても継続していかなきゃ意味ないし、
うんうん、
非常にこう長い道のりになるし、長い道のりになる事業がそもそもすごい確率でしか生まれないんですよね、
うんうんうん、
で考えたらこのオポチュニティを自分のこの長いキャリアとか人生の何にこうヒットさせるのかっていう、
うんうん、
少なくともそういうこと考えていないのは、
うん、
ただ単に短絡的に、まあ、現状から逃げ出したいって言ってるのと同じことだなっていうふうに、
はいはい、
まあ、すごく、まあ、思わされたんですよね。
なるほど。いやそれはなんかその経験を通じて、うんうん、今武田さん経営者としての立場で、うんうん、見た時になんかその経験ってどんな意義があったかみたいなって、
うん、
振り返るとなんかどんな感じで捉えてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり、自分が見えている範囲っていうのが、
うん、
まあ、実はすごく狭いんだと、まあ、もっと言うと世の中とかあるいは事業とか会社とかいろんなものはもっともっと広いんだなっていうことをすごく、
うん、
感じたっていう感じですかね、
うんうんうんうん、
だからやっぱり自分のその時の価値観でこうだろうって思ってることって、うんうん、本当はなんかすごい局所的なことなんだろうなみたいな、
はいはいはい、
なんかそれをなんかねちょっとこう知ることができたっていう意味において、うんうん、なんか状況をメタ認知するみたいな、
うんうん
うん、あるいはその2つレイヤーが上の上司の目線で物事を考えるってことをした方がいいなとか、なんかそういう風な視点をなんかいただいたっていうのが感じたっていうのはそこかもしれないですね。
うん、よく言いますよね、そのまあ2つ上の目線でとか、
うんうん、
まあイコールこうなんか、まあ、経営視座みたいなことなのかもしれないですけど、
そうですね、 そうそうそう、それは良かったですね。だからやっぱりそれまでって上司にその決済をとか言う時も、うん、なんで決済しねえんだろうなとか、
うんうん、
攻略するにはみたいなふうに考えてたんだけど、
はいはいはい、
いやこの人の立場で考えた時にどう判断するんだろうって考えると、
うん、
違う提案とか承認の取りの生き方が出てくるじゃないですか。
そうですね、うん、
例えばそういうのにこの経験がつながったりとかっていうのはありましたかね。うんうんうん。
はい、ではそんな感じで第1回目お話ししてきましたけれども、武田さんちょっと1回目撮ってみてどんな感想をお持ちですか？
いや、なんか楽しかったです。はい、なんかこうやって話してるといろいろとね、記憶が蘇ったりもするし、
そうですね。
うん、それを今のこうなんだろうな、経験を踏まえて、あ、こうだったなみたいな風に話をするっていうのは、うん、なんかすごく私にとっても、まあ、勉強になるなっていう風な感触があったので、はい、ぜひ続けていけたらいいなと思いました。
本当ですか？深められる感触、うん、持てました？
そうですね、はい、そんな感じはしたんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
分かりました。ありがとうございます。こんな感じでですね、まあいろいろ脱線もしながら2人でちょっと楽しく、まあ、我々がね楽しむことが一番大事だなとちょっと思ったりするので、こんな感じで次回以降もお話できたらなというふうに思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、最高の組織作りいかがだったでしょうか？番組への感想は SNS のハッシュタグ最高の組織作りでいただくか、概要欄にフォームを設けておりますので、ぜひお気軽にお寄せください。最後まで聞いていただきありがとうございました。